皆さんこんにちは。技術の深さを探るポッドキャスト、テックボヤジへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。今日もよろしくお願いします。カイさん。
はい、ミライさん。今日取り上げるテーマは、現代のフロントエンド開発において欠かせない存在、リアクトです。リアクトの本質に迫り、なぜこれほどまでに多くの開発者に支持されているのかを深掘りしていきたいと思います。
リアクトですね。名前はよく聞きますが、どんなところがすごいのか、初心者にも分かりやすく教えてください。
もちろんです。リアクトを一言で表すなら、 UI は状態の関数であるという思想につきます。これを数式で書くと UI イコール F of State となります。つまり、ある状態、これを英語でステートと呼ぶんですが、このステートを入力として渡せば、それに対応する UI、 つまり画面の見た目が出力されるという考え方です。
UI は状態の関数。なるほど、なんだか数学的でかっこいいですね。でも、状態って具体的にどんなものですか？
良い質問ですね。状態というのは、アプリケーションが持っているデータのことです。例えば、ユーザーが入力したテキスト、チェックボックスのオンオフ、ログインしているかどうかといった情報ですね。これらのデータが変わると、それに応じて画面も自動的に変わるというイメージです。
へえ、それって以前と比べて何がそんなに画期的なんでしょうか？
そこがポイントなんです。リアクトが登場する以前のフロントエンド開発、例えば jQuery のようなライブラリを使っていた時代では、 DOM というウェブページの構造を命令的に、インペラティブに操作していました。これは、この要素を取得してテキストを変更してクラスを追加してと、開発者が一つ一つの手順を細かく指示する必要があったんです。
一つずつ指示、それは大変そうですね。
そうなんです。 UI が複雑になると、どこで何が変更されたのかを追うのが非常に難しくなり、バグの原因にもなりやすかった。それに対してリアクトは、状態だけを管理して、 UI はその状態から自動的に宣言的に描画される。開発者は、こうなってほしいという結果だけを宣言すればいいので、コードがシンプルになり、予測しやすくなります。
なるほど。一つ一つの手順を命令するのではなく、最終的な状態だけを宣言すればいいから、開発が楽になるし、バグも減るということですね。
その通りです。そしてリアクトのもう一つの大きな特徴が、コンポーネントモデルです。リアクトでは、 UI をコンポーネントと呼ばれる独立した部品に分割します。例えば、ウェブページ全体を考えたときに、ボタン、ヘッダー、サイドバー、商品カードなど、これらすべてがコンポーネントとして扱われるんです。
まるでレゴブロックみたいですね。小さな部品を組み合わせて大きなものを作るイメージですか？
まさにその通りです。コンポーネントは入れ子にすることもできるので、小さな部品を組み合わせて、より複雑な UI を効率的に構築できます。現在のリアクトでは、 JavaScript の関数としてコンポーネントを定義する関数コンポーネントが標準となっています。
JavaScript の関数で UI を作るんですか？なんだか難しそう。
ご安心ください。リアクトでは JSX という書き方を使います。これは JavaScript の中に HTML のような記法で UI を記述できるもので、例えば H1 Hello と書くと、内部的にはリアクトクリエイトエレメント H1 Lul Hello という JavaScript の関数呼び出しに変換されるんです。これによって UI の構造が直感的に分かりやすくなります。
わあ、 JavaScript の中に HTML は書けるなんてすごいですね。これなら、見た目と機能が一緒に管理できて、開発しやすそうです。
そうですね。そして、コンポーネントの組み合わせ方にも特徴があります。リアクトでは、継承よりも合成、コンポジションが推奨されています。つまり、何か機能を追加したいときに、既存のコンポーネントを継承して新しいコンポーネントを作るのではなく、既存の小さなコンポーネントを組み合わせて新しいコンポーネントを作るというアプローチです。
継承よりも合成、どうしてそっちの方がいいんですか？
この合成のアプローチは、コードの再利用性と保守性を飛躍的に高めるんです。継承を使うと、親と子の関係が複雑になりがちで、特定の親を変更したときに、それを継承しているすべての子に影響が出てしまう可能性があります。しかし、合成であれば、それぞれの部品が独立しているので、変更の影響範囲を限定しやすく、コードの見通しも良くなります。リアクトの公式ドキュメントでも、リアクトを長く使ってきた中で、継承によるコンポーネント階層を使うべきケースは見つかっていないと明記されているほどです。
なるほど。一つ一つの独立した部品として組み合わせて使うことで、変更に強く、管理しやすくなるんですね。
その通りです。さらに、リアクトのデータ管理には、単方向データフロー、ユニディレクショナルデータフローという特徴があります。これは、データが常に親コンポーネントから子コンポーネントへ一方向に流れるというものです。
データが一方向なんですね。どうして一方向だといいんでしょうか？
これも、予測可能性とデバッグのしやすさにつながります。データがどの方向から来るのかが明確なので、どこでデータが変更されたのか、どこから UI に反映されたのかが非常にわかりやすいんです。 例えば、子コンポーネントで UI を更新したい場合、子は直接親のデータを変更するのではなく、親に設定されたコールバック関数を呼び出します。すると、親のステート、状態が更新され、その新しい状態に基づいて、新しいプロップス、次に渡すデータが子に渡され、最後に UI が再レンダリングされるという流れになります。
ああ、データが一方向だから混乱が起きにくいってことですね。すごい。
さて、ここまでリアクトの基本的な思想を説明してきましたが、なぜリアクトはこれほどまでに多くの開発者に支持され、事実上の標準となったのでしょうか。
確かに、毎週9600万ダウンロードとか。GitHub の星が24万以上とか、数字だけ見てもとんでもない人気ですよね。
そうなんです。技術的な優位性はもちろんですが、他にも大きな理由があります。一つは、Learn Once, Write Anywhere という思想です。一度リアクトを学べば、その知識を様々なプラットフォームで活用できるんです。
ウェブだけじゃないんですか？
はい。例えば、リアクトネイティブを使えば、ウェブで学んだリアクトの知識で iOS や Android のネイティブアプリを開発できます。さらに、リアクトネイティブ4 Windows や MacOS を使えば、デスクトップアプリまでカバーできるんです。
すごい。一度学んだら、ウェブもスマホもデスクトップも、いろいろなアプリが作れるなんて、効率的で夢が広がりますね。
もう一つの大きな理由は、リアクトを取り巻く巨大なエコシステムです。状態管理のためのリダックスやズスタンド、ルーティングのためのリアクトルーター、UI ライブラリの MUI やシャドクエン UI、データフェッチのためのタンスタッククエリー、そして Next.js や Remix のようなメタフレームワークなど、数え上げればキリがないほど多くの成熟したライブラリが存在します。
わあ、それは心強いですね。何か実現したいことがあっても、大抵は既存のライブラリやツールが見つかるってことですか？
その通りです。開発者はゼロから全てを作る必要がなく、既存の優れたツールを組み合わせて効率的に開発を進めることができます。そして、この巨大なエコシステムは、企業の採用にも大きな影響を与えています。
というと、就職にも有利ということですか？
はい。フロントエンドエンジニアの求人を見ると、最も要求されるスキルの一つがリアクトであることが多いんです。つまり、リアクトを学ぶことは、個人のキャリア形成においても非常に高い投資効果がある技術だと言えるでしょう。
なるほど。技術的な面白さだけでなく、実用性や将来性も兼ね備えているからこそ、これだけ支持されているんですね。
まさにその通りです。本日はリアクトの核心である UI は状態の関数であるという思想からコンポーネントモデル、単方向データフロー、そして Learn Once, Write Anywhere の思想や巨大なエコシステムといったリアクトがこれほどまでに普及した理由を深掘りしてきました。
カイさん、ありがとうございました。リアクトが単なるフレームワークではなく、開発の思想を変えるような画期的なものだとよくわかりました。私ももっと触ってみたくなりました。
ぜひ挑戦してみてください。今日の話が皆さんのリアクトへの理解を深め、今後の学習や開発のきっかけになれば嬉しいです。それでは今回のテックボヤジはここまで。また次回お会いしましょう。
さよなら。